今日は牧会祈祷は長かったでしょうか。見栄を張って長く祈りますというところを朗読されて今日はありますので、少し緊張しておりましたけれども、この見栄を張ってという言葉は他のところでは、ですね、こうなんていうんですかね、ちょっと言葉が原稿を確認します。他のところではですね、ここへ来てど忘れしてしまうというですね、ちょっと待ってください。そう見られるようにするってどういう言葉だったかなと思って、すいません。見栄を張るというよりは、見せかけるです。見せかける、他のところではそういうふうに訳されている言葉です。あるいは弁明というふうに、訳されているところもあります。つまり、そうではないけれども、まさにこうそういうように弁明するというところです。こんなに忘れて初っ端から沈黙するというのも見せかけ、ちょっと緊張ですね。緊張があると思います。なんでこう緊張するのかって、やっぱりこう見られているからっていうのがあると思いますけれども、そうですね、見せかけてるつもりではないんですけれども、そういうこう見られている、あるいは 見られていることを意識する中で緊張している自分があり、今日の箇所は本当に心刺されるなというふうに思います。ですね、ここでは2つの姿が表されて、ある意味2つの場面をイエス様はお語りになっております。一つは律法学者たちの姿であり、もう一つは一人の貧しいやもめの姿です。でこれは対照的というか、前者においてはそのようであってはならない、そういう姿であり、後者においてはその信仰を見習いなさいと、その信仰のように生きなさいという意味で示されたこの2者であります。そのところを見ながら、今日私たちはその姿を習いながら、主を仰ぎ見るものでありたいというふうに思います。で、場面としてはイエス様の十字架に向かう最後の1週間の、3日目であります。このところ続けて学んでいるのは毎日その日、同じ日を学んでいるんですけれども、おそらくその、ですから火曜日ではないかというふうに思います。前回の続きでありますから、イエス様はこの場面で人々に教えておられました。で、最後の前回の箇所の最後のところで37節の後半ですけれども、大勢の群衆がイエスの言われることを喜んで聞いていたというふうにありました。本当にイエス様のメッセージを聞いて人々が喜んでいたんだなと、そんな情景を思い浮かべます。御言葉に喜ぶということは、本当に最も大切なことかなというふうに思います。御言葉を行う、そうでありますけれども、まず御言葉を聞いて喜ぶから入るんだと思います。でも、まさにこうそこから入って、一歩踏み出して味わっていくと思うので、ここからその一歩踏み出しなさいという招きが今日の箇所にはあると思います。で、38節からこういうふうに続いたわけです。イエスはその教えの中でこう言われた。律法学者たちに気をつけなさい。彼らが願うのは長い衣を着て歩き回ること、広場で挨拶されること、 街道の定石で、街道で定石に、宴会で神座に座ることです。またヤモメたちの家を食い尽くし、見栄を張って長く祈ります。こういう人たちはより厳しい罰を受けます。この律法学者というのはでもなく、この聖書の専門家であります。神の言葉を研究し、これを詳しく知り、そして人々に教える立場でありました。この律法学者の教育によって、人々はこの律法、またそれに付随するさまざまな規則を学んで、そしてその規範の中でユダヤ人社会が形成されていたわけでありますから、彼らの影響力は大きく、また尊敬を集めていた、そういう存在であったと思います。しかしイエス様はむしろ彼らに気をつけなさいというふうに言うのです。この時代の中で彼らが影響力を持ち、あるいはまた権威力を持っていく中で、内実の伴わない信仰生活、生き方に彼らがなっていたからであります。いくら聖書を読んでも、専門家であっても、そのように見えても、内実が伴わないということがあるのです。このようなものに、そしてそのような生き方に気をつけなさいと言われます。律法学者に限らず、人間は権力を握ったり、財力を持ったり、それなりの立場になると高慢になり、謙遜さを失うということがあるように思います。指導者と言われるようになるならば、よくよく気をつけなければならないと思わせられます。私が青年時代にお世話になった先生が、その人が青年時代に献身したいという思いが与えられたということで、その教会の牧師にそのことを述べた、伝えたそうです。献身したいという思いが与えられたんです、先生と言いましたら、先生は御言葉をくださったんですけれども、その御言葉がヤコブ書の3章1節だと思います。多くの人が教師になってはいけません。あなた方が知っているように、私たち教師はより厳しい裁きを受けます。最初に献身したいですって言いに行った青年に対して、いきなりこの御言葉を伝えるというのは、なかなかすごいことだなと、頑張ってねと、応援してるよと言うのではない、言ってしまうのではないかと思いましたけれども、でも改めて今思うと、大切なことを、本当に将来を見据えて教えになった先生なんだなというふうにこう思っています。ただここで述べられていることは、指導者ばかりがなることではないというふうに思います。ですから、このイエス様の御言葉を聞こうと集まって来られた人々に、イエス様は気をつけなさいというふうにおっしゃられたんです。皆さんは今このところ一読していただいて、いろんなこの律法学者の傾向が出ていましたけれども、ご自分に当てはまるようかなと思うところはあるでしょうか。もちろん背景が違いますので、少し置き換えないとなかなか分かりにくいところもありますけれども、定石や神座に座るっていうのは普段、そういう場面に出くわすかどうかは分かりませんが、何かの時にはあるでしょうか。ある一室に行っても、神座っていうのはあると思います。日本人のこの文化の中では、誰かをお招きしたりするときに、必要なマナーであるかもしれません。でも自分からその神座を好むというのはどんなものか、 私はでも逆にあまり知らないようなところに行くと、こう末席を怪我させていただきますのように、末席にあえて座ってみせることがありますけれども、でも逆にそういうことを意識してるっていうか、そういう価値観が自分の中にもあるから、この場面ではそう選んだだろうけれども、そういう意識があるんだなというふうに思ったりします。必ずしも悪いことではないので、微妙なところかもしれませんけれども、そういう人目に左右される現実を思うことです。長い衣を着るというのは、敬虔な祈る人の姿を表していたようです。他の教派の教役者のその衣装、服装を見ますと、そういうところがあります。それを別に批判するつもりはないし、別に批判的に思ってもいません。今朝もきっと義理の兄は長いガウンを着て説教していると思いますけれども、むしろ批判的になるどころか、確かに立派そうだなと思いますし、かっこいいなというふうに思ってもしますので、そんな自分の心を何なんだと思いますが、福音自由教会はそういうところにとらわれないで、普通のスタイルでおりますので、それは私良かったなと思っていますけれども、皆さんは特に教育者じゃなくても、それぞれこう服装なり、礼拝の場でなくてもいろいろなこう見た装いというのについて意識するでしょうか。あると思います。でもそれは何のためにするのかということもこう考えさせられるように思います。上辺だけを飾ってしまう、そんな人の弱さがあります。ヤモメたちの家を食い尽くすというのも、これ何を言っているのか明確には分からないんですけれども、おそらくこの法の専門家、立法学者、法の専門家でもありますし、そのような社会の中ですから、この女性で一人で弱い立場にある人に不当なまでの報酬を受けて、それを支えるような働きをしたというふうにも考えられます。ですから見た目はなんかこう弱い人を助ける良い働きをしているんだけれども、実はこれを食い物にしていたということがあったのではないか、そんなふうに思われます。確かにこう弱い人を、食い物ってかなり言葉が悪いですけれども、そういう商売はありますね、今でもいろんな形で。そして冒頭にもあった見栄を張って長く祈る。そしてこの見栄を張ってというのは、最初に申し上げた通り、見せかけのという意味なんです。このまま当てはまるかどうか分かりませんけれども、皆さんの中ではどうでしょうか。見せかけになってしまっているというようなこと、生き方において生活の中で見せかけになっている、見せかけの経験さ、見せかけの信仰生活というか、まさに祈り、見せかけの優しさ、誰も見ていなければそのようなことをしないかもしれない、汚いこと、あるいは面倒くさいことに触れないで通り過ぎることができるかもしれない、でも見ているその目があるときに見せかけてしまう、そんなところがあるのではないかなというふうに思います。見てるからちゃんとする、見てるから使える、見せかけになっているところありますでしょうか。見せかけるつもりではないけれども、見て、そうですね、ちゃんとしなきゃいけないなとかですね、そういうプレッシャーに駆られたりすることはあると思いますけれども、 なんでこう見せかけのように、あるいは上辺だけのようなことがこう私たちの生き方の中で起こるのかなというふうに思うんですけれども、それはやはりこう神様を見ていないからかなと。例えば最初の冒頭の祈りにおいても、本当に確かに代表の祈りですから、皆さんの思いを背負いながら適切なる祈りをしなければならないと思いますけれども、でも神様に祈ってるんですよね。神様に祈るのに緊張、まあ、そういう違う意味での恐れはありますけれども、どうなのか。私たちこういうもちろん礼拝じゃなくても、お祈りするとき緊張するってありますけれども、でもあれほとんどはこうみんなが聞いているので緊張するというのがあると思います。まあ、これは一番分かりやすい例ですが、神様に向かうよりも人が視野に入っている、人に見られている、そんなこう生活を生き方をしてしまう弱さがあるんじゃないかなというふうに思うんです。ましてここではこの律法学者が挙げられていますけれども、上に立つようなものとなって、あるいは力を持つようなものになっていくときに、この世のことの方が色濃く見えていく、神の国を見据えるのではなくて地上のことが全てかのようになっていく、そういう中で見せかけの生き方をしてしまう、そんなところがある。私たちはどうか気をつけなさいというのが今日の箇所です。で、後半41節から場面が変わるんですが、それからイエスは献金箱に向かい、献金箱の向かい側に座り、群衆がお金を献金箱へ投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちがたくさん投げ入れていた。おそらくこの場所は婦人の庭と言われるところだと思います。まあ、男性も入れるんです。女性がそこまで入っていった、そしてまたそこに捧げ物をしたわけです。そこには13の献金箱があり、まあ、箱というかこのラッパの筒のような、広がった筒のような献金箱だったと言われます。でそこにこう、まあ、投げ入れたわけです。で人々がそこにその献金を投げ入れていくんですけれども、イエス様はどれぐらいの距離があったか分かりませんけれども、それをこう見ておられた、そこに座ってご覧になっておられたということです。イエス様はどうしてここでその迎えにお座りになってご覧になっていたのかなと、思います。まあ、明確にはそのことは示されていません。どうしてでしょうか。献金というのはその人の信仰が現れるところだと思います。まあ、多いとか少ないとかそういう意味で誰かがチェックしているわけではありません。しかし神様はご存知である。そして本当にその神様に自分自身が向き合うところだと思います。誰もそのような意味でチェックしてないし、誰かのことを気にする必要はないんです。でもだからこそ本当に神様と自分がどう向き合っているのかということが現れるところだと思います。イエス様はもちろんここでその金額のチェックをしているわけではありません。でもそんな神の前に立つ者の心に寄り添うようにしてその眼差しがあったんではないか、そう思うんです。でここで多くの金持ちが来て、そしてたくさんの額を捧げて、ところがそこに42節ですけれども、一人の貧しいヤモメが来てレプタドーカ2枚を投げ入れた。それは1コドラントに当たる。 レプタドーカというのは当時の最小単位の貨幣でありました。まあ、それがローマの通貨コドラントに換算されているんですけれども、まあ、私たちの今日においてはどれぐらいの額であるのか、まあ、明確には分かりません。まあ、客中に1デナリの、すなわち1日分の賃金1デナリの128分の1とありますけれども、まあ、それでも今の、社会と違いますので、どれぐらいの値打ちがあったのかは分かりません。ただはっきり言えることは、決して多くはない額であると思います。その多くはない、決して多くはない額の献金レプタ2枚をこの貧しいヤマメは投げ入れたわけです。そのところをご覧になられたイエス様は弟子たちを、まあ、あえて言えばご自分の弟子たちをって書いてるんですけれども、ご自分の弟子たちを呼んで言われた。まことにあなた方に言います、この貧しいヤマメは献金箱に投げ入れている人々の中で誰よりも多く投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っているすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから。イエス様はここでご自分の弟子たちに本当に大切なことを教えられる、その常套句を持ってお語りになっているんですね。まことに、すなわちアーメン、私はあなた方に言います。このレプタドーカ2枚のヤモメの献金を取り上げて、献金というのは額ではないですよねと交わす言葉を何度聞いたことがあるかと思いますけれども、本当に額ではないと思います。ですからそのような中で、私たちは最善を持ってより多くを捧げましょうなどという必要もないと思っています。先ほど申し上げたように、本当に神様と向き合うところです。惜しみながら捧げるのであるならば、むしろ捧げない方が良いくらいだ。もちろん痛みはあると思います。まあ、痛みがあるのと惜しみながらは違います。痛みがないくらいであったならば、まさに有り余る中から捧げたものと同じです。痛みはあるんです。しかし、捧げたこのレプタ2枚についてイエス様は素晴らしいこの評価というか、素晴らしいことだということで弟子たちにこれを教えたことでありました。最後の部分のところで、この人は乏しい中から持っているすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れたのですからというふうに、すべてをってこう重ねて語られていますが、違う言葉が使われています。イエス様はこのレプタ2枚を捧げたヤモメの献金の姿勢を弟子たちに教えられたわけですけれども、この2つのことにまた心を止めることができると思います。持っているすべてをというのは、あらゆるものすべてをっていう意味合いで使われる言葉です。つまり単にお金ではない、持てるすべてのものを持って主に捧げ、使えたい、用いられたい、お金がなくてもいいんです。こういう形で私は主に使える、いろいろな奉仕がある、家庭に使える、社会に使えるということも大切な主に使える証人、主に捧げる証人の働きであります。私が小学生の時に CS のメッセージで聞いたお話を、未だに覚えているのがありますが、まあ、今日もこの時間は CS のスタッフもおられると思いますが、覚えてるんですね、やはり。そのメッセージはどういうのかというと、まあ、全部じゃないですけれども、外国の話でしたが、貧しい 礼拝に出ました。そしてお金を持っていなかったんです。で、献金の場面に、なっていったわけです。そうすると、その少年は献金持ってないので、どうしたかということなんですが、その献金は献金カゴは私たちが今使っているような献金カゴではなくて、普通のこうお盆だったそうです。ですからお盆にこう載せられるこうお金が分かるわけですけれども、それはともかくとして少年はもうちょっとその下げてくださいと、当番の方が回ってきた時にもうちょっと下げてくださいと、少年ですから当番の方が下げて、でもなんかまだいやもっと下げてくださいと、でまたこう下げて、でもまだもっと下げてくださいと、で下げて、でとうとうこの床にこうお盆を置いてしまったそうなんです。そしたらですね、その少年はそのお盆に乗っかったという、そういうお話が、例話として挙げられたんですけれども、なんか印象深く、もう40年ぐらい昔ってことですけれども、覚えています。でも本当素敵だなというふうに思います。私たち献金をした後に私たちの献身の現れだという言い方をしますけれども、まさに献金のカゴに献身、身を捧げて私自身を用いてくださいっていう、持っているすべてをっていうのは、そういうこう私のすべてをということになります。ですから、いろいろな形で捧げることができる、主に捧げることができるわけです。もう一つの生きる手立てのすべてっていうのは、まさにこう全部そっくりそのままっていう、給料袋を奥さんにそっくりそのままっていう、今給料袋とかじゃないだろうし、家計のやり方もそれはそれぞれ違うと思いますけれども、まさにそっくりそのままっていう意味なんです。で、この女性がお財布を持ってたかはどうか分かりませんけれども、まさにこのレプター2枚はそっくりそのまま全部だったんです、彼女にとって。それを差し出したんです。レプター1枚でも彼女にとっては大きな献金でありますから、1枚にしようって思わなかったのかなとかですね、考えてしまいますし、考えてもしょうがないんですけれども、でもこの人この2枚しかないのに2枚出しちゃったから、帰りどうするのかなと、今晩どうするのかなと、こんなふうにこう、推測をしたくなるんですけれども、自給自足だったのかもしれませんし、日ごとの糧を今日もお与えくださいっていうのを日に日に本当に経験している人だったのかもしれないし、そこはまさに主に委ねていたと思うんです。で、象徴的になりますけれども、イエス様はこのまさにこう2枚差し出した、レプタ2枚差し出した、その彼女の信仰に、その姿勢に習えと言っていると思います。すなわち半分は出して半分は取っといて自分の生活が支えられるようにということではない。いや、もちろん具体的なところで私たちは生活を主によって養われて生活を支えるというのを持っているんですけれども、でも半分踏み込んで半分残しておくということではない。先週はペテロの船にイエス様がお乗りになったところがありました。このマルコの福音書でもその冒頭に網を捨てて彼らが従ったという、半分イエス様の、行くところに足を突っ込んで片足は残ってるということではなくて、まさにこのレプタ2枚、全ての私の全てを主に委ねる、主に信頼する、そのような歩みを主はここで求めておられるということだと思います。改めてこの御言葉に直面する中で、私たち日ごとの糧を今日もお与えくださいと主の祈りで祈っていますけれども、どれほどそのことが口先の祈りではなくて祈ってきただろうかと思わせられます。この時代ですから、当時とは違いますから、今日食べるものは 確保されているでしょう、あるいはこの1週間、この1ヶ月、この1年、そんなふうに私たちは、生活の支えになるものをこう持っていると思います。でもだからという中で、日ごとの糧を今日もお与えくださいという祈りが、まさに上辺だけの、見せかけだけのものになっているのではと、そう思わせられます。私たちの場合は、老後はどうなるのかとか、そういうような心配かもしれませんけれども、でも本当にあなたの生きる手立てのすべてを委ねて捧げる、そのこのレプタ2枚の信仰に私たちに習って、私のもとに来なさいというのが主のメッセージであると思います。イエス様は先に見ましたけれども、この献金籠の向かい側にお座りになって捧げる一人一人をご覧になっていた。なぜご覧になったんだろうか。今私たちに対してもイエス様はご覧になられているというふうに思います。もちろん献金額のことをチェックのためではありません。この献金は具体的には神殿に捧げられていたというわけです。でもそれが賄えるかどうかなんていうことを心配してイエス様はそこにおられたわけではありません。イエス様はこの3日後に十字架におかかりになります。ご自身のすべてを捨てて命を捧げて私たちを生かしてくださろうと、そこに臨もうとしておられるイエス様です。そのイエス様がこうして今ヤモメの前にいる、そしてまた私たちの前にいる、その眼差しはどのようなものであろうか。私たちが人々の目に支配されるのではなくて、私の方を見ていきなさい、そのようなイエス様と共に生きる神の国への招き、福音の招きがここにあることを思います。痛みはあるかもしれない、霊的な戦いがありますけれども、この素晴らしい招きにお応えして信仰の前進を果たす1週間でありたいと思います。主の前に短くそれぞれで静まる時を持ちたいと思います。